こんにちは。環境市民のエコマチライフの時間がやってきました。今日担当させていただく奥津豊子と
久保井千鶴子です。
はい。やっとっていう感じで9月になりました。今年の夏は本当に暑かったんですけど、皆さんお元気にも夏を越されましたでしょうか。
なんか虫のね声とかも聞こえてきましたね。
はい、そうですね。ちょっと涼しくなって夜も寝やすくなったので、なんか寝坊してしまいそうな方も多いんじゃないかと思います。どうぞこれからも元気でお過ごしくださいますように。これから30分、よろしくお付き合いください。
このコーナーは身近で当たり前と思われている話題からエコロジカルなものを発見紹介し皆さんと一緒に考えようというコーナーです。今日はとっても身近な飲み物コーヒーについて考えてみたいと思います。コーヒーは全世界で1日に約20億杯飲まれていると言われています。アメリカやヨーロッパ、日本などがコーヒーの主な消費地で、日本はアメリカ、ドイツに次いで世界第3位のコーヒー輸入国だそうです。
なんか20億杯と言われるとすごい多いですよね。
はい、
コーヒーは石油に次ぐ巨大な国際的貿易商品だとされていますけれども、コーヒー生産者の人たちの生活にはその潤いがいってるのかどうかということが心配なんですが、
今ですね、おいしいコーヒーの真実という映画が上映されていまして、それを見てきたんですが、コーヒー産業が栄えるその一方で、コーヒー農家の人々が貧困に苦しむ、そういう様子がこう分かってきてですね、まあ消費者として大変考えさせられました。
はい、でも私たちが飲んでるコーヒーってあんまり安くはないですよね。その払ってるお金は一体どこに行ってるんでしょうか。
京都大学の辻村秀幸先生によりますと、1998年から99年にかけて、タンザニアのコーヒー農家には日本の喫茶店のコーヒー価格のわずか 0.4%、
はい、
その頃のコーヒー一杯の平均的な価格が420円ほどだそうですが、金額にすると1.7 円しか支払われていなかったそうなんですね。はい、その後、2002年から3年にかけてはさらにこうコーヒーの生産者の人がの取り分っていうのが下がって、コーヒー喫茶店のコーヒー価格の 0.1% になってしまったということなんです。
そうですか。なんか日本のコーヒー飲んでる分については上がってるような感じがするのに、それでも向こうの取り分は下がってしまったということなんですね。
そうなんですよね。
で、日本でそれをコーヒーの値段が上がったり下がったりしてるようには感じないんですけれども、そのしわ寄せが生産者に行ってるということなんですか。
なんか結構ね、コーヒーの価格ってすごい複雑な、なんか決まり方があるみたいで、一般的にコーヒーの価格っていうのはニューヨークの、先物取引価格を基準として決められていて、それがこう問題を生んでいるようなんですね。その辺のところ、ぜひ皆さんにも美味しいコーヒーの真実という映画を見て、そして知っていただければと思います。京都では9月19日まで南会館で上映されています。上映時間は日によって違っているので、南会館にご確認ください。南会館の電話番号は 075-661-3993、075-661-3993 です。以上、ナーナーしてるへのコーナーでした。ではこの辺で1曲お聴きください。ウィルソン・モレイラで小さなアリです。
このコーナーは街で活躍する人に登場してもらったり、突撃リポートなどで街の今を紹介し、環境の街づくりを進めていこうというコーナーです。今日はね、つなぐこと東ティモールの環境保全型コーヒー栽培について、総合地球環境学研究所教授で NPO 平和環境もやいネット理事である阿部健一先生に8月21日子宮研でインタビューしてきましたので、どうぞお聞きください。阿部先生こんにちは。
今日
はお忙しい中本当にありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あの先生は東ティモールの方の環境保全型コーヒーに対して支援されているんですけれども、東ティモールっていうのはどういう国なんでしょうか。
そうですね、21世紀で最も新しい国と言われてますが、はい、2002年の5月20日インドネシアから独立しました、はい。その前はポルトガル領だった
んですけどね。位置的にはどこら辺でございますか。
インドネシアの一番東の端、オーストラリア大陸に最も近いところ
だったんです、ね。そうなんですか。結構南の方にあるということ
ですよね。そうです。赤道のさらに南側なんですね、はいはい。
でこの国の生活水準とかそういうのはどんなもんなんでしょうか。
なかなか一言で言いづらいんですけど、例えば数値でいくと、日本が一人当たりの国民総生産が3万ドルを超えて4万ドル近かったと思いますけど、ちょうどその100分の1ぐらいだと、はい、一人当たり1年間に400ドル稼いでるか稼いでないかという、そのレベルですね。
そうですか。400ドルとかで言うと、日本で言うと 4,5 万円
ということになりますよね。1年間で、はい、ということです。
それが年間ということなんですね。
はい、
はい、でその東ティモールでコーヒー栽培の支援をされるようになったきっかけというのは何かございますか。
実は日本の国際的な緊急支援を行っている NGO なんですが、ピースウィズジャパンという組織があります、そこは今言いましたように緊急支援をやっているわけですね。どっか紛争とか、あるいは災害とかが起こった時に、もう食うや食わずですね、もう生きるか死ぬか、だから水とか食料とか住むところ、テント、そういったのを緊急に支援するというところなんですが、彼らが言うのにはやっぱ緊急支援ばっかりやってると、そう自分たちが支援を行った人たちがその後どうなったのかすごく気になってくると、最初の試みとして東ティモールで、復興支援という言い方をするみたいなんですけど、何かできないだろうか、自分たちが緊急支援を行った人たちがその後どうなったのか、その人たちの何か協力をしたいと、いうことで、東ティモールに行ってくれないか、何ができるのか、一つの NGO として何ができるのか、それを調べてきてくれということだったんです、
はい。やっぱり支援って言って一方的に支援して物をあげたりお金をあげたりして、その時は一応、復興したみたいっていうか、生活水準も少しは良くなるかもわからないけども、それを引き上げた途端に皆さん自立できてなかったらダメですもんね。やっぱり自立型の支援というのが必要になってきますよね。
そういうことなんです。まさにピースインジャパンが気にしてたのはその点なんですね。
そうですか、はい。
特に経済的なことってことになりますよね、
はい。やっぱり経済的な基盤がしっかりしてないと自立ってやっぱりできませんね。
そうなんです。まず、いろんなことありますけど、とにかくなんで食べていけるのか、特に先ほど言いましたように、経済的にはもう貧しいところで、世界変な言い方ですけど、有数の最貧国って変な言い方ですね、そういった国ですから、経済的に自立できるにはどうしたらいいのか、考えてみようということだったんです。
でなんか先生、ここの国はこの東ティモールはコーヒーの栽培の方法がちょっとよそとは違うっていう。
そうですね、正確に言うと、昔ながらのコーヒーの栽培の仕方をしていると、で近代的なコーヒーの栽培とは全然違う伝統的なやり方をしているということなんです。
でそれはどういうふうなやり方なんですか。
非飲酒という言い方します。シェードトリーという言い方をするんですけど、まず木を植えるんですよね、でコーヒーという作物自体が昔私が農業で習ってきた時なんかは木陰でないと育たないと、そういった作物とみんな思ってたんですけど、最近はそうではなくて、日向の方でも植えてどんどんむしろそっちの方が成長はいいんです。
そうですか。
ところが昔はやっぱり日陰でないとダメだということで、日陰でじっくり育てた、その昔ながらのコーヒーの栽培の仕方をしているというところなんです、でまず木を植えて、その木が大きくなって心地よいと言ったら、これは人間的なことですけど、ある程度影ができるようになって、その木の間にコーヒーを植え込んでいくと、そういったのやり方をやっております、
そうするとコーヒーもまた違う味になってくるんでしょうか。こう
味もおそらく変わっていると僕は思うんですけど、何よりもやっぱ収量ですね。あ、先ほど言ったようにもう日向であげるとそれは収量はどんどんどんどん、それは光がどんどんどんどん当たってコーヒーも
成長が早い。
ところがコーヒーの木の消耗が早いんですわ。だから10年とか15年とかで植え替えなきゃいけない。でもそうって植え替えた方が経済的には効率がいいわけなんですわ。
たくさん大量に取れます
。そうなんです。でもうちょっと木が弱ってきた、もうさっさと新しい木をまた植え替える、その方がまあ生産量はトータルで見ると上がっていくと。だから今も近代的な、例えばブラジルなんかでは、品種シェードトリーというのは全く使わずにもう日向の方にどんどん植えて、その植え替えを頻繁にやっていると。そういうことです。はい。
それでやっぱりその東ティモールでそういう農法が、栽培方法が残ってるっていうことは、やっぱりなんかその意味があるんでしょうか。
いや実はですね、まあ、正直申し上げると結局、まあ、先ほど言ったように近代的なコーヒー栽培をやるとなると、例えば化学肥料をどんどんどんどん投入しなければいけない、はい、でやっぱりじっくり育てるのと違って病虫害というのも発生しやすくなるんで、はい、まあ、農薬をまかなければいけないと、はい、まあ、そういった化学肥料なり農薬なりに頼らなければいけなくなるんですけど、結局東地区の場合はもうあまりにも貧しくて、そういったものを購入する、はい、まあ、お金もなかったんで、まあ、細々と昔ながらの、はい、コーヒー栽培を続けていると、まあ、結果としてそういうことになってた。
でも先生考えたら結果としてそうなったら、オーガニックコーヒーっていうか今なんか最先端のコーヒーじゃないですか。
まさにそうなんです。ま
あ、僕たちは一周回ってもう先頭になってきたから、
そう、まさにそういったことなんです ね。もう計らずも、まあ、一周遅れのトップランナーということになっているわけなんですね。
そうですよね。でこの東ティモールのアラビカ種のコーヒーが全世界にまたこういったっていうか、
はい、はい、ちょっと説明した方がいいと思うんですけど、今コーヒー東ティモールで栽培しているコーヒーというのは、まあ、純粋なアラビカ種ではないんですけれども、ある程度ロブスタ種、まあ、コーヒーというのは2種類大きく言ってあるうちの、その2種類が混じったものらしいんです、はい、まあ、それがなぜ混じったものが今珍重されているかというと、はい、その混じることによって、はい、1950年代から60年代にかけて、はい、サビ病というのが世界中で蔓延した、コーヒー栽培地で蔓延したことがあります。でこれ致命的なんです、コーヒー栽培。その時に、まあ、世界中のコーヒー栽培に携わる人がどっかでそのサビ病の、はい、抵抗性を持った苗木、あるいはこうサビ用にでも生き残っている、コーヒー園はないかと世界中で探し求めたところ、どうもあったと。それが東チームの、はい、少しロブスタ種が混じったアラビカ種の品種だった。
あ、そうなんです
か、はい、
でそれが全部もうそういう
今は
世界の方、
世界中で元になって、そういったことがあったらしいですね。
そうした先生、やっぱりそこ の東ティモールなんかのはじっくり育てた木だったので、そういう病気
に多分そうだったと思うんです。
まあ、それに土地地域的にも離れたところに、海の上の小さな島の中のとこやったし、病気にも感染も少なかった
と。おそらくそうだったと思いますよね。まあ、じっくり育てててもう、まあ、奇跡みたいなもんですけどね。
そうね、そうですか。で先生、やっぱり先ほどから自立っていう、経済的な自立っていうか、はい、そういうふうなことをお話ししていただいてるんですけども、そのやっぱりそのコーヒーをちゃんと収穫して、それでその人たちに何らかのこう経済的支援ができるようにっていうところまで先生関わっていらっしゃるんですよね。
そうです。それが、はい、まあ、第一の目的で、まあ、実は東地区のコーヒーというのはもう潜在的にすごく品質がいいらしいんです。日本のコーヒー業者の方に、持って帰ったでちょっと見てもらったんですけど、はい、もうこれ先生すごくいいコーヒーですよと、もうブルーマウンテンに匹敵しますよと、そういうお言葉もいただいたんですが、続けて正しいとおっしゃったんです。どういうことかというと、コーヒーの品質っていうのはそのコーヒー豆の持ってる品質、それ以上に、ある意味それ以上にそのコーヒー豆の調整という言い方をしますけど、収穫して皮を剥いて洗うと、こういった作業、それが品質を大きく左右するみたいなんですけど、それがなってませんと、まあ、いわばせっかくいい品質のコーヒー豆を、まあ、台無しにしてしまっている、 そうしたら、はい、我々が行ってそのきちっとした、はい、収穫後の処理をやればいいものになりますねと、
はい、
でどのぐらいかかりますかってお聞きしたら2年でできますよとおっしゃられて、はい、それがまあきっかけで、まあ、励ましの言葉というか、だったら僕たちでもできるんじゃないかというので始めたわけなんです、はい、
あ、そうですか。
それで、
はい、
品質のもともと潜在的に品質のいいものを、
はい、
で実際に我々が飲む時にも、まあ、きちっとした収穫の処理をやって、はい、美味しいものにしたら高く買えると、はい、高く売れるということですね、
はい
はい、で、東部のコーヒー栽培農家の人に我々はこうやったら、はい、もっともっと今売ってる価格よりも高く買うことができる、はい、売ることができますよと、はいはい、ということで始めたわけです。
ああ、そうですか。で、それで日本でも発売になった
そうなんです
よね。はい。で、この前、先生の、講演会に寄せていただいたときに、すごくいいことがおっしゃっていただいてて、地産地消っていうことは、
はい、
地域でね、その、できたものを地域で消費すると、はい、フードマイレージも全然いらないし、すごいいいことだっていう。この言葉はみんな知ってるんですけども、その地産地消の地位を知るっていう字。
はい。はい、
その地産地消っていうふうにおっしゃってて、その言葉が私すごい腑に落ちて、あ、素晴らしい言葉だなと思ったんですけど、
まあ、僕自身まあ、やってることはもうとにかく 消費者の方に実際に、はい、例えば食べてるもの、あるいはコーヒーの前に飲んでるものがどのようなところでどんな人がどんな作り方をしているか、それをまあ知らせなきゃいけない、まあ、その行動を、まあ、なんて言ったらいいのかなと思ってたら、これは京都市長の門川さんから教えてもらったんです。まあ、私たちの地球圏、まあ、地球圏と言ってるんですけど、はい、総合地球環境学研究所で、はい、まあ、シンポジウムをやった時に、はい、まあ、門川さんにもおいでいただいて話をしていただいた、その時に、地産地消知るの方のそのことをおっしゃったんですが、はい、まあ、なるほどな、僕の行動もそういったことだなということで、
はい、
まさに、飲んでる自分たちが飲み食いしてる、これを一体誰がどんな形で作っているのか、それをちょっとみんな思い浮かばなきゃダメじゃないかな、ね、と思ったんです。はい、まあ、言葉としてなかなかいい言葉だなと、
いい言葉ですね。はい、で、私たちほんま消費者もそういうふうに生産者のことに対して思いを至るっていうことが大事なんです。はい、先生はもうその反対のことをされてるんですよね。
これも今度は逆に、はい、東新聞の人に教えられたというか、あ、そうかと思ったんですけど、まあ、僕は、まあ、日本人として、まあ、できるだけ東新聞のコーヒーこんな形で作ってるんですよ、まあ、それは極めて環境保全的なやり方でやってるし、こういった人たちがやってるんだと、あ、まあ、一方的に伝えようと、もうこれ大事な使命だと思ってずっとやってきたんですけど、ある時まあ、知り合いのテレビ局の人が、まあ、その話を聞いて、まあ、阪神百貨店で実は、
はい、
阪神百貨店の社長さんに話を聞いたら、はい、それだそんなやつやったらいいものやったら買ってあげるよと言って、それを売り出してくれたんですよ、はい、でそれを映像にしてもらったんですよ、
はい、
ローカルな短いニュースだったんですけど、まあ、その映像を、
はい、
東新聞に行った時に、
はい、
コーヒー栽培農家の人にお見せしたんですよ、そしたらもう一瞬で目が輝いたんですよ、みんな、そうかと。で、自分たちの作ったコーヒーが、先ほど言いましたように経済格差で言って100倍ぐらいあるんですよ、その日本の人たちが喜んで飲んでくれてるんだ、喜んで買ってくれるんだ、これがどうバッと見てると東新聞の人たちがそうかと、俺たちのコーヒー、あの日本の人たちが飲んでくれて喜んでんだと、これがすごく嬉しかったみたいですね。
そうでしょうね。ですから私たちも本当に物が安ければいいとかっていう考え方じゃなくて、作ってる人たちに思いを馳せるっていうことと、やっぱりそういうふうに一生懸命作ってある人にしてみたら、喜んでこっちの方で楽しんでそういうのをコーヒーでもいただいてるというのが分かれば、やっぱ励みにもなりますよね。
それがやっぱ大事、僕も今まで一方的に東新聞の人たちのことをと思ってたんですけど、逆のことも大事だなと、
ね、
日本の人たちがどうそのコーヒーを思っているのか、詰めてた感想、これもまたきちっと伝えなきゃ片手押しになるんだなっていうのが分かりました。
そうですよね。はい、これからもまた先生、東ティモールのことご支援なさると思いますけども、いろいろ大変ですけど、また頑張ってやっていただきたいと思いますけど、
はい、
ま
あ、もうどんどんどんどんやりたいことも増えてきましたんで、はい、皆さんまたこれ一般の人にも関わってくることなん で、
はい、
機会があれば、宣伝係を兼ねて、
はい、
いろいろお話なりする機会があればと思ってます
けど、はい、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、地球圏教授の 阿部先生のお話でした。今先生の方でもおっしゃってましたけど、このコーヒーは阪神百貨店で扱ってますので、心のある方はぜひお買い求めいただきたいと思います。以上、見たい聞きたい話したいのコーナーでした。
はい、ではまたこの辺で2曲目をお届けしましょう。同じくウィルソン・モレイラでオコロフェ。
エコーエコーエコー回覧板。
このコーナーではリスナーの皆さんが参加できる環境市民の行事情報などをご紹介します。今日は近畿ブロック環境 NGO と市民の集いのご紹介です。日時は2008年10月11日土曜日午後10時から午後4時30分まで、
午前10時からですね、
ごめんなさい、午前10時から午後4時30分まで、はい、会場は大阪 YMCA です。大阪市市営地下鉄四ツ橋線肥後橋から肥後橋下車3号出口西へ徒歩5分のところです。第一部がシンポジウムで、流れを変える共同の力で持続可能な社会へ、第二部が NGO の取り組み発表会です。見たい聞きたい話したい、環境 NGO ってどんな活動しているのかっていうことです。主催は独立行政法人環境再生保全機構地球環境基金、企画運営は環境市民が行っております。お申し込みも環境市民へどうぞお願いいたします。環境市民の連絡先は電話 075-211-3521 075-211-3521。 ホームページからも盛りだくさんの環境情報を提供しています。行事やグループへの参加申し込みもできます。皆さんぜひ一度ご覧ください。以上、エコ回覧板のコーナーでした。
はい、はい、今日はコーヒーの話題を取り上げたんですけど、
そうですね、
やっぱコーヒーってね、日本では作れないものですから、うん、まあ、地産地消はできないです、でもまあ作ってる方たちのこう顔をできるだけ見れるような形で、はい、私たち消費者が買うことでその方たちを応援することができるんですよね。
そうなんですね、うん、この阿部先生もおっしゃってたんですけど、顔の見えるような関係を作っていきたい、それがつなぐことであるっていうことをおっしゃってて、で私も先ほども言いましたけど、地産地消っていう言葉、作る人が食べる人のことを考え、食べてる人はやっぱ生産者のことを思い至ると、そういうふうな関係ができればね、やっぱり中国餃子みたいなああいう事件っていうのは絶対起こらないと思うんですね。
そうですね、
なんかやっぱ工業製品になって大量生産になると、物としてしか食べ物を考えないというふうになってきますので、それがちょっと心配なところですよね。はい、そろそろ時間のようです。この番組ではリスナーの皆さんから番組で取り上げてほしいテーマを募集しています。また私たちと一緒にこの番組を作るメンバーも募集中です。ぜひ環境市民までご連絡ください。ラジオカフェのホームページからインターネットでこの番組を聞くこともできます。次回はシサム工房の方をお迎えしてフェアトレード商品についてお話をお伺いする予定です。どうぞお楽しみに。今日のメンバーは奥津豊子と
久保井千鶴子でした。
ではまた来週、
さよなら。